暮らし情報拡大版、調整給付金を支給します。8月1日木曜日から調整給付金コールセンターを設置します。定額減税しきれない人が対象です。納税者と控除対象配偶者または扶養親族1人につき4万円かっこ本年分の所得税から3万円、本年度分の個人住民税所得割から1万円、括弧閉じの定額減税が実施されています。このうち定額減税しきれなかった人へ調整給付金を支給します。給付金の支給対象者、金額、申請方法、対象者、所得税か、個人住民税所得割を納税していて、定額減税しきれない額が生じる人、支給額、所得税と個人住民税所得割から定額減税しきれない額を合算し、1万円単位に切り上げた額。申請方法、1、8月1日木曜日から対象者に送付する確認書に、必要事項を記入し、本人確認書類などを同封の上、返送。期限は9月30日月曜日。2、審査後、市より対象者の口座に振り込み。目安は受理後、2、3週間程度。問い合わせ、調整給付金コールセンター、電話0120-800-684。なお、平日の午前8時30分から午後5時15分。調整給付金の金額算出方法が載っていますが、省略いたします。空き家に関する補助金を交付します。ぜひご利用ください。空き家は有効に利用しましょう。空き家等改修支援事業、会津地域以外からの移住や地域活性化のために、空き家などを利用する場合、改修費用の一部を補助します。対象、次のいずれかに該当する人、空き家の所有者か相続人、空き家を借用する人、対象家屋、次のすべてを満たす市内にある空き家、同一敷地内での居住の実態がない、利害関係者の同意を得ている。補助金額、対象工事費の1/2、上限額は70万円、新婚世帯と子育て世帯は100万円。注意点、5年以上の定住か事業継続が必要、申請前に事前協議が必要、交付決定前に着手した工事は対象外、予算が上限に達したら終了。空き家等解体撤去支援事業、老朽化した空き家を解体する場合、解体費用の一部を補助します。対象、次のいずれかに該当する人、空き家の所有者か相続人、申請者以外に所有者や相続人がいる場合、該当者全員から解体撤去の同意を得ている。募集開始8月1日木曜日から、対象家屋、次のすべてを満たす市内にある老朽化した空き家、市が定める判定基準に該当する、同一敷地内での居住の実態がない、利害関係者の同意を得ている。補助金額、対象工事費の1/5、上限額は30万円、会津地域以外からの移住者で解体撤去後に新築する場合や、地域活性化のためになる取り組みを5年以上継続する場合は50万円。注意点、申請前に事前協議が必要、交付決定前に着手した工事は対象外、予算が上限に達したら終了。申し込み問い合わせ、危機管理課 電話 39-1227。 QR コードが2つあります。改修支援事業と解体撤去支援事業の QR コードです。お盆期間中の医療機関の会員状況を確認しましょう。会員状況を確認してから受診しましょう。8月14日水曜日、15日木曜日も一部の医療機関で受診できます。お盆期間の8月14日水曜日、15日木曜日の2日間は多くの医療機関が休診になります。事前にかかりつけ医などの会員状況を確認するようにしましょう。お盆期間中に受診することができる医療機関の一部は表の通りです。なお、この他の医療機関については直接お問い合わせください。表を読みます。お盆期間中に会員する医療機関の一部。8月14日水曜日、総合病院、会津西病院、北会津町東小松、電話 56-2525、 内科系、斉藤内科胃腸科クリニック、宮町 38-3717、 長谷川内科消化企画委員、行人町 22-7180、耳鼻咽喉科系、小針耳鼻咽喉科クリニック宮町 29-0800、 耳鼻咽喉科鈴木委員、西境町 28-3387、 千葉耳鼻咽喉科委員、門田町日吉 26-4133、 心療内科系、会津心と脳のクリニック門田町新寺、85-7037。 8月15日木曜日、総合病院、武田総合病院、山賀町 27-5577、 内科系、長谷川内科消化器科医院、行人町 22-7180、 山賀クリニック、本町 27-5577、耳鼻咽喉科系、耳鼻咽喉科鈴木委員、西境町 28-3387、 心療内科系、会津心と脳のクリニック門田町新井寺、85-7037。問い合わせ健康増進課、電話 39-1245、 QR コードがあります。熱中症に注意しましょう。まだまだ暑い日が続きます。熱中症になる人が増えています。消防庁の統計によると、昨年5月から9月にかけて熱中症で救急搬送された人の累計は全国で9万人を超えており、前年の同時期と比較して約2万人増加しました。熱中症の症状、軽症、めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ、中等症、頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下、重症、意識障害、痙攣、運動障害、身体が熱い。熱中症の応急処置法、次の処置が効果的です。なお、重症の状態に当てはまる場合は、ためらわずに救急車を呼ぶことも必要です。涼しい場所で衣服を緩める。氷や保冷剤などで首や脇の下、太ももの付け根などの大きな血管を冷やす。塩分を含む飲み物や経口補水液で水分補給する。高温の環境に注意しましょう。乳幼児、少しの間でも車内に置いていくことは絶対にやめましょう。ベビーカーを使うときには地面からの照り返しに注意が必要です。小中高生、 部活動などの運動の後には疲労と脱水状態が重なりがちです。体の熱を冷まし、水分を十分に補給してから帰宅しましょう。中高年、体調不良時には無理をせず休みを取りましょう。また屋外での作業時には水分補給や休憩時間の確保をしっかりと行いましょう。高齢者、熱帯夜にはもちろん日中も適正に冷房を利用しましょう。クーリングシェルターをご利用ください。市では一時的に暑さをしのげる場として冷房設備を備えた施設をクーリングシェルターとして一般に開放しています。詳細は市のホームページでご確認ください。問い合わせ、熱中症健康増進課、電話 39-1245、 クーリングシェルター環境生活課、電話 39-1221、 クーリングシェルターについての QR コードが載っています。地域全体で観光誘客を推進しています。できることからおもてなしをしてみませんか？市民総ガイド運動に参加しませんか？市民総ガイド運動は観光関係者だけでなく、市民一人一人が観光ガイドであるという意識を持ち、おもてなしの心で観光客の皆さんをお迎えすることで魅力的な観光地づくりを目指す活動です。会津の魅力を学ぶ講座を開催。観光資源に関する知識を知るだけでなく、地元への誇りや愛着を育むことを目的として、市のさまざまな魅力を学ぶ市民観光ガイド講座を開催しています。鶴ヶ城ボランティアガイドを養成。鶴ヶ城とお役園で活動する観光ボランティアガイドを養成します。鶴ヶ城ボランティアガイドは豊富な知識でガイドをするだけでなく、会津に来てくれた皆さんと楽しい時間を共有することを目指して地域の魅力を伝えています。おもてなしの取り組みを推進。市民や事業者と協力して無料の傘貸し出しサービス、傘をどうぞや観光地周辺で危険な箇所がないか確認するおもてなしチェック活動などを実施しています。皆さんも身近な人に会津の魅力を伝えたり、家の周りや地域の美化を行ったり、日々の生活の中でできるおもてなしをしてみませんか？写真が2枚あります。1枚目、添え書き。現在50人以上の鶴ヶ城ボランティアガイドが活躍しています。写真は鶴ヶ城の中庭でオレンジ色のユニフォームを着た方たちが打ち合わせをしている様子です。2枚目、添え書き。おもてなしの一環として会津若松商工会議所女性会では清掃活動を行っています。女性たちがほうきを持って掃き掃除をしているところです。写真終わり。市民観光ガイド講座を開催します。市の歴史や文化、伝統、新たな魅力について学びます。今年はフィールドワークや試飲、試食などの体験を交えながら楽しく地元の魅力を学びます。時、テーマ、表の通り、ところ、定員、締め切り、参加費などの詳細は市のホームページを確認。表を読みます。市民観光ガイド講座の内容、時、テーマの順です。第1回、9月29日日曜日、午前9時30分から正午、テーマ、会津33観音巡り。 第2回10月12日土曜日午前9時30分から11時30分鶴ヶ城。第3回10月19日土曜日午前9時30分から正午飯盛山お役園。第4回11月7日木曜日午後6時30分から8時食文化日本酒。第5回11月16日土曜日午前9時30分から11時茶道文化。第6回11月29日金曜日午後6時30分から8時食文化味噌。第7回12月1日日曜日午前9時30分から11時会津の通し。第8回12月7日土曜日午前9時30分から11時30分伝統工芸漆器。なお詳細は市のホームページを確認。申し込み方法、市のホームページにある専用申し込みフォームから申し込み。会津若松市魅力発見コース、市民観光ガイド講座の中から興味がある講座を選んで参加するコースです。対象、中学生以上の市民。鶴ヶ城ボランティアガイド養成コース、市民観光ガイド講座のすべてを受講すると鶴ヶ城ボランティアガイドの登録のための研修と面接を受けることができます。対象、高校生以上の市民。 QR コードが2つあります。会津若松市魅力発見コースと鶴ヶ城ボランティアガイド養成コースです。会津 DMO と連携した誘客を行っています。市では会津 DMO 観光地域づくり法人と連携し、観光に携わる様々な事業者や個人と協力しながら地域の観光をより良いものにするために取り組んでいます。地域の特色を生かした魅力的な観光体験を提供し、さらなる誘客を目指します。会津 DMO のホームページの QR コードが載っています。問い合わせ観光課電話 39-1251。 障害学習講座の受講生を募集します。生涯にわたる学習活動について学びませんか？新たな楽しみとつながりを見つけてみませんか？会津稽古堂では地域で活躍している人たちを講師に迎え、障害学習への理解を深め、障害学習活動を通して市民共同のまちづくりなどを考える講座を開催します。テーマごとに様々な障害学習を体験し学ぶことができます。講義やグループワークなどを通して地域活動の実践力を身につけませんか？時、テーマ、表の通り。全6回、時間はいずれも午後1時30分から3時30分。定員20人程度。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、直接かファックス、郵送で会津稽古堂、郵便番号 965-0871、境町 3-50、ファックス 22-4702 へ申し込み。締め切り8月30日金曜日。注意点、全6回を通した講座の受講をお勧めします。今日読みます。障害学習講座の内容、時、テーマの順です。第1回9月14日土曜日、今から心がけよう、障害学習のすすめ、人生100年をよりよく生きるために。第2回10月5日土曜日、なるほどね、新聞から学ぶ SDGs。 第3回10月12日土曜日、そうだったのか、大人の町探検、郷土再発見。第4回10月19日土曜日、今日からできそう、毎日の食事で健やかな生活を。第5回11月2日土曜日、心もリフレッシュ、アロマオイルを使ったタッチケア。第6回11月9日土曜日、脳も心も生き生き、音楽療法で明日からの活力を。問い合わせ、会津恵子堂、電話 22-4700、 QR コードがあります。写真が1枚あります。添え書き、楽しみながら生涯学習を学びませんかと、皆さんで史跡の説明書きを読んでいるところです。写真終わり。デジタル生活を支援します。生活の中でもっとデジタル機器を活用しませんか。スマートフォンやパソコンなどの操作を学びませんか。ステップアップスマートフォン教室。各種サービスのアカウント作成方法や市役所のデジタル手続きサービスなどを学びます。この機会にスマートフォンの使い方についてさらに学びを深めてみませんか。時、ところ、8月27日火曜日午後1時から4時、会津恵子堂。8月28日水曜日午後1時から4時、南公民館。対象、スマートフォンを持っている人。申し込み期間、8月5日月曜日から各開催日の前日まで。なお、8月13日火曜日から16日金曜日の期間を除く。平日の午前10時から午後5時。スマートフォンやパソコンなどのお困りごと個別相談会。スマートフォンやパソコン、タブレットの操作方法や活用方法、お困りごとに関する相談に応じます。お気軽にご利用ください。時、ところ、8月30日金曜日午後1時から4時に、会津恵子堂で、定員12人、1人30分程度。申し込み期間、8月19日月曜日から29日木曜日。なお、平日の午前10時から午後5時。申し込み、株式会社 NSC、電話 23-7771。 問い合わせ、株式会社 NSC、 電話 23-7771。 情報統計課、電話 39-1214。 地域のデジタル生活をサポートしてみませんか。県ではスマートフォンの使い方などを周りの人に教えることができるデジタルサポーターを育成します。研修期間、9月から来年2月までの期間で4回程度。会場は後日連�絡。定員5人。対象、日常的にスマートフォンを使用していて、その使い方などを周りの人に教えることに関心のある人。申し込み期間、8月6日火曜日から30日金曜日。申し込み問い合わせ、情報統計課、電話 39-1214。 少年の市長、会津若松市大会を開催します。小中学生の市長を聞いてみませんか。小中学生の皆さんが日頃感じていることや、たくさんの人に聞いてもらいたいこと、夢、希望、社会への提言などを発表します。ぜひ、子どもたちの思いを聞いてみませんか。時、8月8日木曜日、中学生の部、午前10時から、小学生の部、午後2時から、ところ文化センター。問い合わせ、 藍津っ子育成推進室、電話 39-1304。 写真があります。昨年度の大会の様子です。女性が壇上で発表している様子です。写真終わり。川東みなずる姫祭りにぜひおいでください。平安時代の伝統にちなんだイベントを楽しみませんか。みなずる姫と源義経の伝説にちなんだ川東地域最大のイベントです。ぜひご参加ください。楽しいイベントが盛りだくさんです。時8月24日土曜日午前10時から午後8時、ところ広田西公園川東支所前。内容、みなずる姫墓前祭、ステージイベント、フリーマーケット、出店、打ち上げ花火など。問い合わせ、藍津商工会、電話 58-2381、 川東支所まちづくり推進課、電話 75-2114。 写真があります。川東学園の生徒がみなずる姫と義経に扮して会場を盛り上げます。写真終わり。